新約聖書107ページになります。ルカの福音書、1章26節。さて、その6ヶ月目に、御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女は、ダビデの家系のヨセフという人のいい名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくると、マリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、いと高き方のことを呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。以上になります。それでは本日のメッセージを、マリアの恵みと題しまして、小倉先生に取り次ぎをお願いします。
おはようございます。一言お祈りをします。憐れみ深い天の父なる神様、アドベントの第二主日を迎えました。こうしてまたあなたの御前に共に礼拝を捧げられる、その恵みを感謝します。どうぞあなたがこの真ん中に伴ってこのひとときを導いてください。クリスマスを迎える大切な時、どうぞ私たちがクリスマスの恵みに思いを向け、その意味を考えることができるように助け導いてください。御言葉が開かれています。よく知った箇所かもしれませんが、どうぞ神様、もう一度そこに目を留めて、あなたが語ってくださることを聞き取ることができるように、一人一人を助け導いてください。聖霊が豊かに働いて、どうぞ私たちの心を開いてくださるように、語る者も、また聞く一人一人も、どうぞあなたがこの時導いてください。覚えながらも集えない方々のうちに、神様の顧みが豊かにありますようお願いをします。また、戦乱や災害や、困難の中にある方々の上にも、神様どうぞあなたの恵みが豊かに注がれるようにお願いをいたします。ひととき御手に委ねて、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。今日も CS と諸重なりという形になってますが、今日はマリアのことをちょっと見ていきたいと思っています。聖母マリアっていうね、表現がありますよね。で、この聖母マリアという表現を皆さんどう思いますか？聖母マリア。私はどうも好きになれないんですね。カトリック教会の伝統の中で、 まあ、マリアが非常に崇められているせいかもしれません。新学生の時にですね、諸宗教という授業がありました。で、その授業で興味深いマリア像の写真を見ました。まあ、教会なのか修道院なのかよく覚えていませんけれども、庭に十字架が建てられているんですね。で、正面から見ると、茨の冠をかぶせられたイエスが、その十字架につけられているんです。まあ、カトリック教会でごく普通に見られる十字架です。ところが、裏に回ってみると、びっくりするんですよ。なんと、マリアが十字架につけられているんですね。聖書によれば、私たちはイエスの贖いの死で救われたはずですが、まあ、この十字架はイエスだけでなく、マリアの贖いの死も私たちの救いに必要だと主張しているかのようです。まあ、カトリック教会がマリアを崇めるのは知っていましたが、さすがにあの時はですね、ここまでやるかと思いましたね。カトリック教会のマリア崇拝のに関する重要な教えってのは二つあります。一つは聖母無限在解体の教えです。二つ目は聖母飛翔天の教えです。この最初の聖母無限在解体、無限在っていうのは罪がないですね。そして解体は妊娠するってことですね。この教えは、マリアはアダム以来の罪、すなわち原罪を持っておらず、罪のない状態でイエスを身ごもったという教えです。そして聖母飛翔天。これは、イエス様が天に昇られたという昇る天ですね。そっちの昇天を被ると書きます。マリアは神に召されて天に上げられたのではなく、イエスがご自分で天に昇られたような特別な力を与えられて天に昇ったっていう、こういう教えです。まあ、どちらもですね、マリアは普通の人ではなく、神的な、神的な存在であると主張し、マリアを神聖視し、神にこう祭り上げているかのような教えです。ですから、聖母マリアという表現はどうも私には好きになれない表現なんですね。まあ、しかしそうは言ってもですね、一人の信仰者としてマリアを見るとき、私はマリアを素晴らしい信仰者であると思っています。イエスの母として選ばれたのもさもありなんと思うんですね。マリアの何が素晴らしいの？まあ、今日はそこに目を止めたいと思うわけです。エリサベツが妊娠して6ヶ月になったとき、天使ガブリエルが再び登場します。ガブリエルはエルサレムの神殿ではなく、ガリラヤのナザレに現れました。イエス時代のナザレの家の遺跡を見たことがありますが、建物というよりは洞窟といった方がふさわしい感じでした。まあ、聖書にはナザレの町と記されていますが、当時のナザレは現代人の感覚からすれば、部落、集落という表現の方がふさわしい田舎の村でした。そんなナザレに神の前に立って仕える天使ガブリエルがやってきたわけです。ガブリエルはナザレのどこにやってきたんでしょうか。神殿ならぬ街道にやってきたんでしょうか。あるいは聖書教師ラビの家にやってきたんでしょうか。違いますね。一人の娘のところにやってきたんです。それがマリアでした。で、マリアに関する情報っていうのは聖書に多くないんですね。27節にダビデの家系のヨセフの許嫁であったこと、 そして36節にエリサベスの親類であったこと、これぐらいしか記されていません。で、ここからわかることは、マリアは祭司の家系、すなわちアロンの家系と関係があり、結婚する相手はダビデ王の家系に属するものであるということです。マリアっていう名は、ヘブル語で表せばミリアムです。モーセやアロンの姉の名前と同じですね。そういう意味では、ユダヤでは当たり前と言いますかね、普通の名前だったでしょう。で、ルカの3章とマタイの1章にイエスの系図が出てきますよね。で、あの系図、じっくり見比べてみるとかなり違いがあるわけです。その違いを考えるとですね、ヨセフ、マリアの夫になるヨセフはダビデの子ソロモンの子孫であり、マリアの父親は同じくダビデの子ナタンの子孫であると考えられるんですね。で、そうだとすると、マリアは父方をたどればダビデ王の家系であり、母方をたどれば祭司アロンの家系ということになるでしょう。夫となるヨセフにしても、ダビデ・ソロモンの家系ですから、どちらも家柄からすればユダヤでは名家のはずですね。でも、実際は落ちぶれた最下層の民であったわけです。そのことは、イエスが誕生した後の神殿への彼らの捧げ物によって明らかになります。ルカの2章の24節を見ますと、彼らが捧げた捧げ物の内容が出てきます。山鳩と一つ貝、または家鳩の雛2羽、これを捧げているんです。でもこれはですね、貧しい者に対する例外規定を利用した捧げ物なんです。本来は羊を捧げなければならないんです。でもそれを買えない貧しい者は、山場と一つ貝、また家場との雛2羽でいいっていう、こういう例外規定があるんです。この例外規定に沿って彼らは捧げ物をしているんです。そのことは彼らが貧しかったということを意味しています。で、さらに聖書から直接ではありませんけれども、当時のユダヤの習慣からすれば、マリアはおよそ14、5歳の少女であったということがわかります。ユダヤではそれくらいで大体結婚する、結婚が決まるんですね。天使ガブリエルは神の都エルサレムではなくガリラヤの乾村ナザレに、そしてそれも最下層に生きる少女マリアのもとにやってきた。そこでガブリエルはマリアに語りかけました。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられますと。マリアの反応には恐怖感があまり感じられませんね。天使の来訪の驚きの方が恐怖に勝ったんでしょうね、きっと。ですから驚き、戸惑い、何のことだろうかといぶかったわけですね。29節にそれが出てきます。でも続くガブリエルの言葉はさらにマリアを困惑させました。ガブリエルは30節以下で、あなたは神から恵みを受けたのです。皆さん、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありませんと。こう語りかけるわけですね。マリアは身ごもって男の子を産むというわけです。しかもその子は意図高き方の子、すなわち神の子と呼ばれ、ダビデの王位を継いで永遠に治める、こう言われるわけです。自分の産む子が神の子で、 永遠に王として治めるなんていうことをですね、いくら天使のお告げでもすぐに信じられるわけがないわけですよ。いや、それ以上にヨセフと婚約してはいるけれども、まだ結婚してないわけです。身ごもるようなことはありえないわけですよ。子供が生まれるということ自体考えられない。マリアは天使の言うことが全く理解できなかったわけですね。で、それが34節のマリアの言葉になっているわけです。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのにと。そこでガブリエルはもっと詳しくこう説明をするわけです。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるものを神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類エリサベツ。あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。まあ、どのようにして子供が生まれるのかを説明していますね。それは普通の妊娠ではなく、聖霊によるものであり、そして聖霊によるため神の力に覆われて実現するというわけです。男を介しての通常の妊娠ではなく、男の代わりに聖霊が、すなわち神が関与してマリアは妊娠するんだというわけです。だからこそ聖なるもの、神のことを呼ばれうるのだと説明するわけですね。アダムの堕落以来、一人として罪のない聖なる人はいませんでした。すべての人が神の前に罪人です。後に聖母とか神の母と呼ばれるようになるマリアも、そういう意味では罪人でしかないわけです。マリアはイエスの働きをやめさせようとしたことがありましたが、それは神の御心に対する妨害になりかねません。神の御心やイエスの働きを理解できていなかったということを示しています。決してマリアは罪のない聖なる人ではなく、どこにでもいる普通の少女に過ぎなかったんです。ですからマリアがヨセフであれ、他の誰かであれ、男を介して普通に妊娠したなら、生まれてくる子は決して聖なるものではありえないんです。そして父も母も人である以上、生まれてくる子は意図と書き方の子、神の子ではありえないわけです。このマリアの子が意図高き方の子、すなわち神の子となるためには、聖霊によって神ご自身の大いなる力によって奇跡がなされ、マリアが身ごもらなければならないわけですよ。で、さらにガブリエルはここで神の不思議な見業がすでに起こっていることをマリアに伝えます。エリサベツの妊娠のことですね。エルサレムから離れたナザレに暮らすマリアは、おそらくガブリエルがザカリアに現れて語ったことや、エリサベツがその言葉の通り妊娠したことなどは知らなかったに違いありません。高齢のザカリア、エリサベツ夫婦に子供が生まれるということは、普通では考えられないこと。ましてや二人の間には若い頃からずっと子供が生まれなかったわけです。それが高齢になった今起こっているわけです。そこでガブリエルは畳みかけるように宣言するんですね。神にとって不可能なことは何もありませんと。マリアは驚きました。しかし素直に考えました。確かに神にはできないことなどない。神はどんなことでもできる。エリサベツが妊娠しているとしたら、私に対する天使の言葉も偽りではないはずだ。 マリアは神の聖霊が自分の中に働いて子供を身ごもらせるという天使の言葉を受け止めたわけです。これは神の御業であり奇跡である。自分の理解、いや人の理解を超えた神の御業であると。そしてマリアは、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。38節にあるように、世界の救いを決定する言葉を発するわけです。このマリアのはいという同意によって、私たちの救い主、イエス・キリストの誕生が実現するわけです。そして十字架の救いがそこから実現するわけです。しかし、ガブリエルが語った、ガブリエルが最初にマリアに語った恵まれた方、この恵み、それは果たしておめでとうと言えるようなものなんでしょうか。マリアにとって、あなたのお言葉通りこの身になりますようにとすぐに言えるようなものなんでしょうか。このマリアの灰は、マリアの人生を全く変えてしまう危険を伴うものです。ヨセフと婚約中ではありますが、結婚前に妊娠してしまうわけです。それは他の人から見れば、姦淫を犯した、そう見なされることです。たとえ婚約者同士であっても、結婚前にそのようなことがあれば、それは姦淫とみなされ、死刑の判決を受け、人々から石打ちにされても仕方のない。これがユダヤの立法社会です。はいとガブリエルに返事をすることで、マリアは人々から責められ、処刑されるかもしれないんです。処刑されなかったとしても、事情を知らないヨセフには、当然、不死だらな女と思われて、婚約を破棄されるでしょう。小さな村の中では、すべての人がマリアを知っています。逃げも隠れもできない中で、マリアは生まれてくる子を抱えて、針のむしろに座るように、一人で生きなければならないかもしれないわけです。そう考えたら、どこに恵みを感じられるでしょうか。どこが神の祝福と言えるでしょうか。むしろ神からの災い、神の呪い、そう感じてもおかしくない内容です。しかも今後の生活に関してガブリエルは何も語っていないんです。ここで大丈夫だよと、神様があなたを守るからあなたは何も心配しなくていいよなんて語ってないんです。ここで一言も一方的に神の側の事情を宣告しているだけです。ですからマリアにとってはいと答えるのは決して簡単なことではなかったはずです。それは自分が考えていた、考えてきた人生のすべての願い、夢、希望、それを捨て去ることを意味していたからです。そして逆に自分が最も願わなかった困難、苦労、卑猥を味わうことを覚悟することになるからです。幼い時から夢見ていたバラ色の人生を捨て、苦難と悲しみの人生を選び取ることになるのは明らかなんです。これからのマリアの人生で損になることは山ほど考えられるのに、得になることは一つもないんですよ。 そういう状況がここでガブリエルによって伝えられたんです。そんな状況で誰がはいって答えられるでしょうか。嫌です、お断りします、他当たってください、そう答えるのが普通でしょう。しかしマリアは驚くべきことにここではいと答えるんですよ。マリアはなぜはいと答えたんでしょうか。39節以下ですぐにエリサベツに会いに行ったこと、そして46節以下のマリアの祈りを見れば、マリアがこれから起こるすべてのことを理解した上で、はいと答えたってことがわかります。マリアは田舎の村に住む名もない普通の少女でした。しかし、神が約束された救い主を待ち望む心を持っており、神が命じることには素直に従うという単純な信仰を持っていたんですね。深い聖書知識や教理や神学は知らなくても、純粋に神を信頼する信仰を持っていたんです。ですから最初は驚き怪しんでも、この世を救うために神が私を用いようとしておられる。それを受け止めたときに、マリアは災いや呪いのようにしか感じられないことにもかかわらず、それを神の恵みと受け止めて、平安と喜びに満たされて、はいと答えることができたんです。このマリアのはいによって、神の救いの御業は大きく動きました。マリアの信仰による応答が、世界の救いをもたらしたんです。カトリック的にマリアを崇めるのはどうかと思いますけれども、イエスの母となることを選び取ったマリアの信仰は素直に偉大だと思います。この点においてマリアは称賛されるべき人物だと思うんですね。マリアの生涯の大半は決して安楽で楽しいものではなかったはずです。早くにヨセフと死に別れたようですし、神の子であると同時に我が子であるイエスの死をその十字架の下で見なければならなかったわけです。どれほど辛く悲しいことだったでしょうか。イエスの復活、そして教会の誕生を経験し、イエスの母としてすべてのクリスチャンから感謝されて、ようやく女の中で最も祝福された方とエリサベツに言われた、その神の恵みを実感できたのではないかと思うんですね。それまで神の恵みを実感できたかどうかわかんないですよ。このマリアを見るときに、私たちにとって幸いなこと、嬉しいこと、それだけが恵みや祝福なのではないということを思わされるわけです。苦難に預かることも確かに神の恵みなのだと教えられるんです。私たちはどちらかというと、恵み、祝福というとですね、自分にとって都合のいいこと、いい、嬉しいこと、楽しいこと、そればっかり考えるかもしれません。でも、聖書は、恵みとしてこんな苦難をマリアに与えてるんですよ。それを恵みと言うんですよ。神が私たちを、用いようとするとき、それが苦難や困難につながることを指し示していたとしても、それを神の恵みとして、 神が私を用いようとしていてくださるんだという、その一点に立って、それを神の恵みとして、私たちもマリアのように、はい、主よと言えるものでありたいと思うんですね。神の恵みをそのように受け止めて、私たちがそこに応えていくときに、そこに大いなる神の御業が現れるのだと。そのことを、このマリアの灰の中に私たちは見ていきたい。そのことをこう心に留めたいと思います。お祈りしましょう。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。憐れみ深い天の父なる神様。イエスの母として神に選ばれ立てられたマリアでした。おめでとう恵まれた方とガブリエルは語りかけましたけれども、その示されたことは決して楽しいことや嬉しいことではなく、むしろ苦難と困難を背負い込むことでした。誰もがそんなのは嫌だと逃げ出したくなるような、そんなことでしたけれども、マリアはそれを神に従う純粋な信仰のもとで受け止めて、はいと返事をしました。そこに神の救いの御業が実現しました。私たちは恵み祝福を自分にとって良いことと理解しがちですけれども、最後の最後に初めてそれが恵みと感じられる、そういった苦難や苦労が神の祝福の中にあること、このマリアの事柄を通して考えさせられます。どうぞ私たちも、あなたが私たちを用いようとして語られるときに、どうぞそれをあなたの恵みとして受け止めることができるように、はいと答えることができるように導いてくださるようにお願いをします。どうぞあなたが私たちにマリアの信仰を与えてくださるように、マリアと同じその恵みに立つものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。